今日の聖書箇所は旧約聖書予備記第18章1節から21節までです。ページは旧約聖書の897ページになります。予備の弁論に対する友人二人目の友人、ビルダデの弁論ということになります。18章、一節、二節をお見いたします。主アハハ人、ビルダデが答えた。いつになったら、あなた方はその話に、蹴りをつけるのか。まず理解せよ。それから語り合おうではないか。まず理解せよ。それはビルダデ自身は分かっている。理解している。けれどもよくあなたは分かっていない。理解していない。だからまず予備に対して理解せよと求めました。今までビルダデをはじめとする予備の3人の友人たちは予備に対して悔い改めを迫ったのです。あなたには秘められた隠し事、罪がある。その罪を神の前に告白しなさい。そうすればこの災い、不幸から立ち直ることができる、救い出されると。しかし第18章に入りますと、2回目になりますと、ビルダデはもはや予備に対して悔い改めを求めてはいないのです。そうではなく、それ以前の問題、つまりあなたには知識がない。まず真理というものを知るべきである。あなたは真理を知らない。だから理解をしなければいけない。ヨブと三人の友人たちの議論というものは噛み合いませんでした。違う土俵で相撲を取っているようであります。どちらかの一方の土俵にどちらかが移ってこなければ議論が噛み合わないのです。ちぐはぐになってしまいます。ビルダデは我々こそ真理を分かっている、だがヨブお前は真理が分かってない、だからこちらの土俵にやってきなさい、そうして初めて語り合うことができると言っているのです。二節の二行目に、あなた方はと複数形になっているのに気がつきます。ヨブはいつの間にか何人ものヨブがいることになったのでしょうか。ヨブを指して言っているとするならば、あなたはと言うべきです。しかしここでは、あなた方と複数形になっているのです。それは、ヨブをあなた方、すなわち神を知らない愚か者の一人とみなしてこのように言っているのです。三節に参ります。なぜ私たちは獣のようにみなされ、あなた方には愚かに見えるのか。ヨブの弁論によるならば、友人たちこそが愚か者である。神についてよく分かっていない、正しい知識を持っていない、まるで獣のようだ、獣のような愚か者だ。獣は必ずしも猛獣ではございません。よせやしの動物という意味の言葉が使われているからです。もしかすると ビルダデンの念頭にあったのはロバかもしれませんね。私たちはロバのように愚かなものとみなされてしまっている。が、ヨブ、お前こそ愚かではないかとビルダデは反論しているのです。ここで私たちはこのヨブ記の第18章を最後まで読むにあたって一つのことがわかります。それは果たしてヨブが愚か者なのか、つまり神を知らない者なのか、それともビルダデをはじめとする友人たちこそが愚か者、神を知らない者なのかということです。後で明らかになってまいります。4節にまいります。怒って自分自身を引き裂く者よ。ビルダデに言わせるならば、ヨブは怒りという感情のために冷静さを失い、自分自身を破滅へと至らしめている。そのようなヨブ評価です。自分自身を引き裂く、自分を破滅させてしまっている。ここには自分自身の精神的、霊的、肉体上の破滅だけではなく、社会的な破滅、友人関係をズタズタにしてしまう。もはや三人の友人たちは友人とは言えない存在ですね。ヨブ自身がそういう友達関係を引き裂いたのだ。ビルダではそう言っております。さて、4節の2行目、3行目です。ここに重要なテーマが示されます。お読みします。あなたのために地が見捨てられるだろうか、岩がその場所から移されるだろうか。地はこの大地です。現在の言葉を使うならば、この地球と言えましょう。この大地が見捨てられてしまう。あるいは岩が、大きな岩が、不動の岩がその場所から移される。しかもそれがあなたのためだ。そういうことはないとビルダデは言います。さて、ビルダデが考えている大地、当時はおそらく中世の人と同じように動いているのは太陽、星であって、地球は不動、動かない、いわゆる天動説に立っていたと思われます。岩がその場所から移されるだろうか。岩も同じように動かない、不変、変わらない存在である。そのような絶対的な土台として、ビルダデをはじめとする友人たちは因果応報、原因があり結果がある、原因に対して神は正しい報いをなさる、因果応報の原理、しっかり立っておりました。因果応報の原理こそビルダデにとって不動の大地であり、動かない岩であったのです。がヨブはまるでそれを受け入れない、それを否定しているかのようであります。そこでビルダデは言います。あなたのために地が見捨てられるだろうか、あなたのために岩がその場所から移されるだろうか。 あなたのために、あなたにだけ通用するある特別な原理、読むにだけ通用する特別な原理というものがあろうはずがない。だから議論がかみ合わないのである。こちらの土俵に来なさい。まずあなたは因果応報こそ絶対的な原理、真理であることを知るべきだと言っています。また後で四節に戻っていきます。五節からは因果応報の原理、これを受け入れない者たちのたどる末路、人生、生涯、その一生が描かれます。五節、誠に悪しき者の光は消え、その日の炎も輝くことはない。彼の天幕のうちでは光が暗くなり、彼を照らす灯火も消える。ビルダでは悪しき者の人生を光から闇へと描きます。闇から光へならば希望がありますよね。今は闇だ、しかしトンネルは必ず終わりが来る。トンネルを抜ければ2000メートル、3000メートルのトンネルであったとしても必ず光が待っているわけです。しかし悪しき者の人生は逆です。光から闇への生涯である。では悪しき者とは一体どういう人たちでしょうか。愚か者であり、そして21節、誠にこれが不正働く者の住まい、これが神を知らない者の住む場所である。不正を働く者であり、根本的なものは神を知らない者ということです。それが悪しき者です。悪、人間関係、社会的に不正というもの、それは根本的なものは神を知らない、神が分かってない、そこから来るものですよね。悪しきもの、具体的にはビルダーテには直接表現は避けていますが、ヨブのことなのです。ヨブは大富豪でした。大金持ちだったのですが、短期間で財産を失い、家族も失いました。健康も失い、今まさに命も失おうとしているのです。ヨブはビルダートに言わせるならば、この悪しき者の生涯の典型的な例です。光から闇へという生涯です。6節にあります通り、天幕のうちでは光が暗くなりとありますが、当時は天幕が明るい、灯火がこうこうと灯っている、これは豊かさの象徴でありました。今でもそうですよね。やはり経済的に、なりますと、だんだんけちるようになります。こうチャペルのね、この天井の電灯も、前と後ろだけにしよう、両サイドも消そうなんてね、だんだんそういうふうにけちるようになります。光がこうこうと照っている、それは豊かさの象徴。昔も今も変わりません。7節から光から闇へ、具体的な展開です。7節から10節までお読みします。 彼の力強い歩幅は狭められ、自らの計りごとが彼を打ち倒す。彼は自分の足で網にかかり、その網目の上を歩き回る。罠は彼のかかとを捕らえ、仕掛け網は彼を捕まえる。まず七節。力強い歩幅は狭められ。そう言われてみるとそうですよね。20代、30代、40代、あるいは50代まで、そこのチャペルの階段を上るにも、もう一段抜いて、さっさっさと、力強い歩幅でした。が、今そんなことをすれば、つまずいて倒れる可能性がある。老化現象でしょうか。まあ、それとも、体調が悪いせいでしょうか。ここは比喩表現です。人生の歩みを表現しています。光から闇へです。徐々に力を失っていく、闇に入っていくのです。そしてその原因というものは、七節で二行目でビルダでは明瞭にしています。何が原因かというなら、自らの計りごとです。ヨブ自身の計りごと、それが打ち倒す。彼の内側にある罪が、罪というべき計りごとが、現在のヨブの悲惨さを招いたのである。まさに、光から闇へです。その原因は、彼自身にある。それが、悪しき者の人生。因果応報です。8節から10節まで、網が何度も出てきました。歩いていると、網に引っかかって倒れてしまう。想定外という言葉が一時よく使われるようになりました。予期しない出来事です。ある日突然、想定外の出来事に出会う。予期しないことです。そして倒れてしまう。これは予期しない出来事により挫折し、道半ばにして夢破れ倒れるということです。11節に参ります。突然の恐怖が彼を周りから怯えさせ、その足を追い立てる。彼の勢力は飢えて衰え、災いが彼をつまずけようとする。災いは彼の皮膚を食らおうとし、死の初子が体を食らおうとする。彼はより頼んでいる天幕から引き抜かれ、恐怖の王のもとへと引き立てられる。彼の勢力は飢えて衰え、まず健康において、11節ですね、突然の恐怖がってありますが、恐怖症でしょうか。精神面で健康を害す。さらに11節、勢力は飢えて衰え、体力が衰える。13節、重い病気になる。死の初子とは、死を至らしめる重病のことを指しています。ヨブの病気はまさにそうでありました。そしてついに14節、彼はより頼んでいる天幕から引き抜かれてしまう。死を意味しています。人は死ぬならば、もはやその家に住まうことはできませんね。行き先は墓地ということになりますが、 14節の2行目、ただ単に墓に葬られることではありません。恐怖の王のもとへと引き立てられるのです。神を知らない愚か者、悪者の人生の結末、それは最後の審判。人は一度死ぬことと死んだ後裁きを受けることが定まっているのです。その人物にとってその審判者はまさに恐怖の王です。恐怖の王のもとへ引き立てられ有罪判決を受け、永遠の災い、死に追いやられてしまうわけですね。では大富豪が住んでいた家屋敷はその後どうなのでしょうか。15節からお読みします。彼の天幕には身内でない者が住み、異様がその住まいの上に撒き散らされる。下では彼の根が枯れ、上では枝が生れる。彼の記憶は地から消え失せ、地の表では無名となる。彼は光から闇に追いやられ、世から追い出される。彼の民の中には子孫も末裔もいなくなり、その住処には一人の生存者もいなくなる。子孫、身内、親類縁者が皆耐えてしまい、一人も生き残っていない。その結果、他人が、身内でない者がその家屋敷に住むようになる。そしてその家屋敷も最後には硫黄がまかれてしまう。硫黄そのものはそれほどの無害であります、無害と言えましょうね。そんなに毒はありませんが、硫黄がまかれるということはおそらく象徴表現で、その場所が廃屋となる、廃墟となる。もう日本ならば草、木が生い茂ってしまって、壁も朽ち果て、屋根もぺっしゃんこに落ちて、残っているのは瓦だけ、そんな有様になってしまうわけですね。呼ぶという人間がかつていた、そこで生きていたということも知られない。もう暴虐の彼方です。忘れられてしまいます。まとめるならば、子孫がいなくなり、他人が住み着き、廃屋になり、彼を知る者は誰もいなくなる。これが悪者、愚か者、神を知らない者の一生であります。20節、西に住む者は彼の火について驚き恐れ、東に住む者は恐怖に取りつかれる。愚か者、悪者の一生というものは、人々に励まし、慰めを与えるものではない。逆に人々に、恐ろしい、なんていうことだ、という恐怖を与えるような、無意味な、無益な、むしろマイナスの人生であります。21節、まことにこれが不正を働く者の住まい、これが神を知らない者の住む場所である。ヨブ、お前がそうだとビルダでは言っているのです。さて、最初のところに戻りたいと思います。私たちの考えるべきことは、果たしてビルダデが言うようにヨブは神を知らないものなのでしょうか。だからこのような光から闇へという生涯を歩んでいるのでしょうか。あるいはまた 逆であって、ヨブは知恵者であり本当に神様を知る者であって、ビルダデとその友人たちこそが愚か者である、神を知らぬ者なのでしょうか。一体どちらでしょうか。4節に戻りますね。2行目、3行目です。あなたのために地が見捨てられるだろうか、岩がその場所から移されるだろうか。ビルダデにとって因果応報、この原理こそ絶対的な真理でありました。その絶対的な真理、因果応報によるならば、イエムの人生というものは五節から二十一節に述べられているような生涯ということになります。しかしビルダデは見落としているのです。修法に書いてあります通り、今日の主題は何でしょう。私だけではなく他の兄弟たちがここでメッセージを語る場合、主題を確認しておくことは重要ですね。その兄弟言わんとしていることが主題に書かれているからです。今日の主題、ビルダデ、仲介者の存在を無視する。仲介者の存在を言い換えるならば、ビルダデ、キリストを無視する。今18章を読んでは明らかの通り、ビルダデは第16章17章で語っているヨブの弁論の重要なポイント、これを無視しているのです。ヨブは第16章19節21節はっきりと彼の確信を述べました。お開きください。16章の19節21節をお読みします。今でも天に私の証人がおられます。私の保証人が高いところに。21節その方が私とのために神に取りなしてくださいますように。ヨブの確信です。天に私の保証人がおられる。その方が取りなしていてくださる。神と人との間の仲介者がおられる。ヨブははっきりとそのように告白をしているにもかかわらず、今ビルダデの弁論を読みました。ビルダデは完全無視であります。完全無視して相変わらず因果応報の原理にこだわっているのです。歴史は繰り返されます。ずっと後の時代にパリサイ人がそうだったのです。パリサイ人の神学は律法主義という神学です。律法主義とは、善なる行い、律法を遵守する、きちんと守る、善なる行いによって人は神の前に義とされる、救われる、神に喜ばれる、受け入れられるという、これが律法主義という神学ですね。実は因果応報もそうなのです。神の前に善なる行いをするならば、神からの救いを得ることができる、救われる、祝福される。逆に神の御前に罪を犯すならば、罪に対する報いを受ける、因果応報です。で、因果応報においてはどうやったら救われるかというならば、悔い改めなんですね。だからヨブの友人たちは ヨブに悔い改めを何度も迫りました。悔い改めなさい、悔い改めなさい。そうすれば神のからの災いを、この因果応報の報いを逃れることができる、元に戻ることができると盛んに友人たちはヨブに勧めたのです。悔い改め、確かにこれは大切なことですね。罪を認め神に立ち返ることですけれども、悔い改めという善なる行いによって、それをベースにして土台にして人は救われるのでしょうか。いいえ、いくら人が悔い改めたとしてもですね、それは救いにつながらないのです。それが救いにつながるためには前提があるんですね。それはヨブ記16章19節21節、天におられる保証人の取りなしです。仲介者の存在です。仲介者の取りなしがあって、我々は罪を認め悔い改めて神のもとに帰ることができるのです。悔い改めを善なる行いですが、それを土台にしてはいけないのです。私たちはヨブと同じですね。ヨブは因果応報という原理から解放されました。先ほど賛美をしました。目が開かれたのです。ビルダではまだ目が開かれておりません。イエス様とパリサイ人の会話、イエス様はパリサイ人についてこう言われました。あなた方は、私は目が見える、だからあなたの罪は残るのです。イエス様が来られたのは、盲目の者が見えるようになり、見えると言い張っている者が実は盲目であるということを明らかにするためでありました。ビルダでは、私は見える、私こそ真理を知っているとヨブに迫りましたが、実はビルダでこそが愚か者、神を知らない者、目が開かれていない者、悪者であったのです。私たちは幸いに因果応報、この原理から解放されて、仲介者ゆえの義、キリストを信じる信仰による義に立つものとされました。ヘブル人の手紙の第7章24節25節を読んで閉じます。ページは新約聖書の445ページです。イエスは永遠に存在されるので、変わることがない彩色を持っておられます。したがってイエスはいつも生きていて、彼らのために問いなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。ビルダテをはじめとするヨブの友人たちは決定的なミスをしておりましたね。神と人との間の仲介者、キリストの存在を無視してしまったのですが、ヨブはこの仲介者の上に、ヨブは分かったのです。私たちも目が開かれました。そして今私たちは大胆に神の前にキリストを通して賛美を下げ、 礼拝を支えることができるのです。主キリストはあの十字架の上で完全な取りなし贖罪を実現してくださいました。だとするならば、今年のこのチャペルの目標、祭司として使える、まず我々祭司としてできることは、イエス様と同じように兄弟姉妹のために、長老たちのために、羊たちのために、また他の多くの人々のために、取りなしの祈りをすることです。これこそが祭司のとして使える第一歩ですね。新しい年にぜひそれを求めていただければ幸いです。お祈りします。父なる神様、ご自身を褒めたたえます。またこそまさに偉大な方です。私たちはある意味唯一の仲介者、キリストを使わせてくださいました。この方の上に我々は大胆にあなたに見舞いに出、あなたを喜び、あなたに感謝を捧げることができます。この素晴らしい救いを心から感謝いたします。ビル建てをはじめとして友人たちも、そしてその他の多くの人たちも、自分たちには仲介者キリストが必要である、このことを目が開かさせてくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。